そこによって彼の生活そのものは変わりました。栄光の神が、この栄光の神とは我々の、栄光の父と呼ばれているのです。栄光の神がアブラハムに現れた。そしてアブラハムはこの主に従ってカナン、今のイスラエルの地へと導かれました。この地であるイスラエルはユダヤ地に約束された地です。4000年前から、今日多くの国々の人々がこの地全体を支配しようと思い、イスラエル人一人残らず絶滅しようと思っています。けど主の約束によれば、ユダヤ人がこの地を所有することになります。アブラハムは4000年前にすでにこの地に入っていたのであります。しかし彼の子孫たちはその後しばらくの間、だいたい430年間この地を離れざるを得なくなったのです。まずヨセフが、奴隷としてエジプトへおられました。続いて彼の父、ヤコブも、彼の兄弟たちもエジプトへ下ったのですけど、エジプトで彼らはしばらくのうちに奴隷の状態にせられてしまいましたけど、主はモーセを使わせになり、イスラエルの人々をこの奴隷状態の中から救い出してくださいました。このモーセの手により主の救いは、主のイスラエルの人たちに対しての干渉でしたし、また奇跡でもありました。主はその後でイスラエルの人たちを40年にわたりアラノで養われ、その後でヨシュアの手によって彼らを再び約束の地カナンへと導かれたのです。イスラエルのこの歴史は、歴史の上に現れたたった一度だけの歴史です。イスラエルの歴史は、奇跡の歴史の連続です。イスラエル民族は生きる主なる神を知っている、地上でただ一つの民族でした。この生きる主なる神はまずアブラハムに姿を現され、その後の子孫に対しても主以外の神々に仕える偶像礼拝者でした。しかしイスラエルの人々はこの生きる主なる神を体験的によく知りながらも、常にこの主に対して心が鈍くなり、また無関心になる危険を持っていたのです。ヨシュアはこの、私と私の家では主に仕えると告白したとき、大体100歳を超える老人でした。けどこのヨシュアの心の中には主に対しての深い関心がありました。ヨシュアは自分の死を前にしてイスラエルの人たちに警告を与え、この生きる唯一の主なる神に忠実であれと彼らを諭したのです。ヨシュアはイスラエルの人たちに、このように言ったのです。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実を持って主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こうおよびエジプトで神々を覗き去り、主に仕えなさい。あなた方が仕えようと思うものを誰でも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。ヨシュアはどうして こういうふうに告白したなのでしょうか。まあ、彼は主を体験的に知るようになったからです。だから彼は主を愛し、主のために生きたいと望み、そして彼の切なる願いは主をよりよく知りたいというものでした。ヨシュアは本当に幸せな男でした。主を知るようになったからです。まあ、このヨシュアはモーセとの親しい交わりを持っていたのです。このモーセは、まあ、神の人、神のしもべと呼ばれていたのです。すなわち主は、この栄光の神はモーセと顔を合わせて、友がその友と関わるように話されたと聖書は言っています。主がモーセにシナイ山で四昼夜した後で、まあ律法をお授けになられた時に、ヨシュアもそこにいたのです。そのことはヨシュア自身も生きる主を親しく体験したことを意味しました。したがって彼は自ら主の道具となり、若い時から主の敵に対して戦った、これを打ち負かしたとあります。まあ、今日暇がないんですけども、出エジプト記の三章三節に、まあ、このヨシュアの、まあ、アマレク人に対する戦いが、まあ、詳しく記されています。まあ、ヨシュアはまたカナに使わされた中二人の偵察隊の一人でもありました。まあ、その時ヨシュアは見るものにではなく見えない主の約束の方に信頼を置いたのです。まあ、このことのゆえにイスラエルの人たちは彼に石を投げようとしました。まあ、ヨシュアはまたいかなる妥協もしなかった男でした。彼は主からまあ、次のような命令を受けました。強くあれ、大きくあれ。あなたはイスラエル人を私が彼らに誓った地に導き入れなければならないのだ。私があなたと共にいる。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神主があなたを行くところどこにでもあなたと共にあるからである。まあ、このように主の約束をすべてヨシュアは現実的に体験をしたのです。主の命令に従ってヨシュアもイスラエルの人々もヨルダン川を渡るという奇跡を経験しました。主の命令に従ってヨシュアはエリコの要塞へ落としたのです。まあ、ヨシュアは何を体験したなのでしょうか。彼は生きる誠の神を知るようになったのです。主に信頼すると主は答えてくださる。主にとって不可能なことはない。これこそがヨシュアの確信だったのです。だからこそ彼は私と私の家とは主に仕えると告白したのです。これこそが素晴らしい証なのではないでしょうか。まあ、ヨシュア記の23章の3節を見ると次のように書かれています。374ページです。あなた方は、あなた方の神、主があなた方のために、これらすべての国々に行ったことをことごとく見た。あなた方のために戦ったのはあなた方の神主だからである。まあ、ヨシュアはこの言葉を通して主は奇跡をなさるお方であることを証ししたのです。14節。あなた方は心を尽くし、 精神を尽くして死がなければならない。あなた方の神、主があなた方について約束したすべての良いことが一つもたがわなかったことを。それは一つもたがわず、皆あなた方のために実現したと。まあ、ヨシュアは決して自分の名誉を求めようとはせず、主の皆が崇められることを心から望んだのです。ヨシュアの願いは、イスラエルの人々が偽りのない心で主にだけ仕えることでした。22章の5節。ただ、主のしもべモーセがあなた方に命じた命令と律法をよく守り行い、あなた方の神、主を愛し、そのすべての道に歩み、その命令を守って、主にすがり、心を尽くし、精神を尽くして、主に仕えなさい。23章の11節。あなた方は、十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。気をつけて、主を愛しなさい。ヨシュアは何を証ししたのでしょうか。ヨシュアは、まあヨシュアの証しの内容はただ主だけでした。それゆえ、彼は私と私の家とは主に仕えると言ったのです。たとえ、イスラエルのすべての人々が主に背を向けたとしても、ヨシュアだけは生きる誠の神に従っていたことでありましょう。彼は数えられないほど何回も何回も、まあ、同じように決意したなのではないでしょうか。私と私の家とは主に仕える。まあ、何年も前に彼は同じ思いを持っていたのです。私は主に仕える。けども、今度また新しく彼の切なる願いなのは、結局主をよりよく知りたいというものでした。100歳を超えてもヨシュアには主の他に使えるものは何にもなかったのです。彼は右を見ることもなく、左を見ることもなく、彼の目は常に主に向けられていたのです。このヨシュアの態度は、イスラエルの人々にどのような結果をもたらしたなのでしょうかね。イスラエルの人々は、ヨシュアのこの態度に本当に深い感銘を受けたのです。イスラエルの人々は、ヨシュアの正しいことを知り、自分たちが力強い主のものであることを知ったのです。そこで彼らは、私たちも主に仕える、仕えたいと告白したのです。まあ、それは単なる感情による決意ではなかったのです。自分たちの体験から出た決意でありました。聖書はこのイスラエルの人々の決意が一時的なものでなかったことをはっきり言っているのです。ヨシュア記の24章の31節ですね。イスラエルはヨシュアに生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていたとあります。